皆さんこんにちは。藤原事務所のロハスで愉快な仲間たちの時間です。今日もちょっとおしゃれなトークで気分をリフレッシュ、楽しいひとときを皆さんで過ごしていきましょう。では始めましょう。皆さんこんにちは。
こんにちは。
地元の皆さんもいつもお世話になっておりました。ありがとうございます。藤原でございます。今回ツアーにご参加いただきました皆様、富山号はいかがでしたでしょうか。初めての方ももう何十回という方いらっしゃいますよね。皆さんお楽しみいただけたかなと、期待しているところでございます。いろいろと今時代が動いてきておりますけども、よく悪い世の中だと皆さん申すんでございますが、確かに悪い世の中なんですが、私に言わせますと世の中良くなっているから悪いことがどんどん出てきているわけでありまして、悪い世の中が続いていればですね、こんなにいろんなものが慌てふためいて表に出てまいりません。私はだからやっぱり、世の中が良くなっているんで、こういうふうにいろいろ変化があるんだと常々それは本当に思うんです。私はもう今から20年前に日本の今でいう内閣府経済各省で経済分析の仕事をしておりまして、2年間やっている中でつくづく感じたことは、経済分析というのは実に難しいというか不可能だということはよく分かりました。よく政府が景気がいいとか悪いとか言うんですが、あんなのみんないい加減でありましてですね、大体当たった試しがないんですね。で、当たらない理由はいくつかあるんですけども、一つは金融のことが分からないというのがありますが、もう一つはやっぱりその人間というものがよく分からないからなんですね。経済では人間は非常に単純に考えます。お金あれば何でも使っちゃおうと思うと考えるし、1円でも安いものあれば全ての人間関係を断ち切って1円でも安いものを買おうとすると、そんな前提で物事を考えますから大体外れます。私に言わせれば20年前からあれだけ外れたのにまだやってる方がおかしいわけでありまして、商売だからやってるんだと言いようがないんで、ですからもう経済なんていうのはですね、もう20年ぐらい前から、やっぱり30年ぐらい前から本当はもうおかしいんです。今回のですね、金融危機のこともそうなんですが、30年前からアメリカ人がですね、むちゃくちゃな借金をして、むちゃくちゃに世界中から買い物をするって経済を始めたんですね。で、それがついに行き詰まったのは今回の事件なんです。ですから今、金融危機、経済危機と言いますけども、私に言わせると、30年間異常だったものが元に戻りつつあるんです。そこを間違えるとですね、これから先の見通しを180度間違えてしまうんです。なんか、これから先ってまた今までと同じようにですね、なんかアメリカが強くなって、ドルが強くなって、でお金を持ってないともう、大変だという、そっちの時代に行くんだと思ってたら、それは180度違うわけで、その行き過ぎたものが戻っているということですから、まずそういうところでこの30年間の異常な経済が戻るというふうにまずご理解いただきたいと思うんですね。2つ目はですね、で私その次にアメリカの会社に行ったわけであります。5年半ほどの間にですね、いわゆる金融テクノロジーの仕事をしておりました。当時はこうやって寒いは着ておりませんでした。寒いは着ておりませんで、ブルックスやバーニーズのですね、背広にですね、なんか黄色のネクタイを締めてですね、黒い靴を履いて、暮らしてた時代がございます。英語を喋ることはかっこいいと思ってたこともありまして、アメリカの会社行ってからまた積分なんか始めましてですね、なんだこれはすごいテクノロジーだと当時思っておりました。で、同じように、金融テクノロジーやってた人たちも、日本人は思いませんでしたけども、世界にたくさんいました。今みんな同じ思いを持ってるんだと思うんです。なんであれだけ一生懸命やったものはこんなに大破綻を起こしたんだろう。あの時我々はなんであんなに情熱を傾けてやったんだろう。あの時は確かにいいことをしてると思った、いいことをしてると思ってあれだけ一生懸命頑張ったのに、なんで世の中をひっくり返す最大の原因だったんだろうか。それはあの当時も一生懸命やってた人たちはみんな同じ思いを持ってると思うんですね。で、私はつくづく思うんです。やっぱ天の許しのないものは絶対に成功しない。これはね、つくづく身に染めて感じるんです。経済予測もそうなんです。経済予測なんかもですね、いろんなやり方がありましてね、その通りやりゃ一応形はできるんです。だから未だにそんなことやってなんとかね、エコノミストなんて商売してる人いますが、当たった試しがないですよ。で、金融テクノロジーなんかもっともっと怪しいものができましてですね、ついに世の中ひっくり返す元凶になりました。でもそれは別になんかひっくり返そうと思ってやってるわけじゃなくて、なんかこう一生懸命やってたらひっくり返ったわけですね。 ですから私はああいうの見てますとですね、本当にその何事も大事って言えば大事なんですけども、やっぱりこの天の許しのないものはね、絶対に成功しないということがですね、つくづくと思うんです。で、以来私はですね、どう思って暮らしているかというと、思い詰めたらおしまいだということをよくも思うんですね。思い詰めるっていうのはですね、まあいろんな意味かもしれませんけども、理詰めで考えすぎないということですね。理詰めで考えすぎたら必ず何か失敗する。私の今までの経験でもそれははっきりとわかります。何かもっとですね、ホワーンとしたっていうんでしょうか。その頭を少しすっきりとさせて、なんか体で感じる風をみたいなものを頼りに行くと、実はこれが意外なぐらいですね、世の中の方向性って当たるんですね。私はそのアメリカの会社を辞めましたのは93年になります。もうその時も日本の会社も昔勤めてましたから、もう戻ってもしょうがないと思いました。で、アメリカの会社なんかよそ行ったってまた同じだと思いました。もう93年あの辞めた段階で私は金融は大破綻を起こすと確信しておりました。絶対無理だったのは当時自分でやっててよく分かりました。私に言わせるとよく16年続いたなと。私は93年辞めたあの年にもう全部ひっくり返ると思ってましたから、今年2009年ですよね。16年続いたことの方が不思議なんですね、私に言わせると。で、あの時にですね、どんな世の中になるんだろうかと私はなんとなくイメージが湧きました。すごく静かな世の中になるんだろうと思ったんです。静かな世の中に。それはどういうことかと申しますと、昭和のバブル経済が崩壊した直後でございまして、だんだんみんなですね、元気がなくなっていったんです。元気がなくなるという意味は、その、まあ、生活感に元気がなくなるという意味もあるんですが、今までと同じ発想で家を作ろうとか、今までと同じ発想で会社を運営しようという意欲が急速に薄れていくのを感じました。どうすればいいんだろうというこの戸惑いですね。今までと同じようなことを続けることに対する戸惑いが急速に社会に広がるのを感じました。これは静かな世の中になる。きっと今までのようにですね、明日は豊かになると思ってバリバリお金を使うこともないだろう。ビルは高ければいいってどんどん高いビル作ることももうないんじゃないんだろうか。なんかそんなことを当時から感じた覚えがあります。で、いわゆるその江戸時代のようなですね、なんかすごく静かな時代が来るんじゃないかっていう感が当時いたしました。で、日本はその、まあ、世界に先駆けてバブルをはじけて今20年経っております。で、世界の国々はそれを追っかけて、まあ、同じような立場になってきております。今年はアメリカはもう本当にいよいよ正念場ですね。国がひっくり返るっていういよいよ正念場になってきておりますが、私に言わせますと、まあ、大体それはもう避けられないと思います。今までの構造を全部一新しないと国は蘇らないと思います。で、やっぱりそういう時代の中でですね、どんな風になるんだろうかというのをですね、つくづく私は考えていたんです。で、その93年の頃ですね。で、とにかく混乱はするだろう。混乱するときにですね、いろんな問題が起きる。それは分かりました。でもですね、そのよく不況になるから国が潰れるとか、不況になるから会社が潰れるっていう人いるんですけども、正確にはそれは間違いなんです。不況バネに強くなる国って結構あるんです。あるいは不況バネに強くなる組織、不況バネに強くなる地域ってあるんです。間違いなく。で、私はこう歴史なんか見ていて思うのは、不況になるとか、あるいは好景気が来るっていうのは、所詮は変化なんですね。それそのものが悪いわけでもないんです。それはあくまでも変化で、変化にきちんと対応できるリーダーシップのある国や組織は、間違いなくそこで強くなります。例えば70年代の日本、戦争を負けた後の日本、やっぱりですね、奇跡の復興とか言われたようにですね、ものすごい不況をバネに10年もしたら随分国は良くなりました。企業もそうですね、そういう会社がたくさんありました。したがって私はですね、90年代こういろんなものが日本の国内で壊れていくのを見て、一番大事なものはやっぱりリーダーシップだと思いました。とにかくリーダーシップだと。不況になるということはもうある意味避けられない部分がある。時代の矛盾というのはありますから。でもその矛盾をですね、逆手にとってそこから新しい時代を作るかどうかはリーダーシップがきちんとあるかないかだと思ってました。で、以来99年から現在までずっとリーダーシップ研修をやっているところです。で、さらにそれが今度進んでいきますとですね、まあ、2000年代に入りまして、まあ、海外はおかしくなってきたわけですね。まあ、特にこの 2,3 年はアメリカ発で、まあ、様々な困難が日本にも来る。いよいよなんか大失業時代みたいな形になってきました。 そしたら今度いよいよですね、日本全体を立て直さないとならない、まあ、そういう時がいよいよ来たわけですね。で、私はその時にですね、このもう東京の時代は終わったんじゃないかということをですね、西暦2000年過ぎた頃から感じたんです。どうしてわかるかというとですね、その人でも国でも企業でも具体的に強くなる前にはエネルギーが盛り上がってくるのを感じるんです。例えば社内でですね、そんなことしちゃダメじゃないのとかね、いやこういうこともあるよとかね、いやそれはねあんた意見が違うとかね、いやもっとこういうことやろうとかね、こうみんなもりもり話をするときってのはね、エネルギーが盛り上がってるんです。だから一見混乱してるように見えるんだけど、必ずそこから何か生まれていくんです。反対に衰退が始まる組織ってですね、問題があるということをみんな言わなくなるんです。問題はあるのに問題があるということを言わなくなるんです。これは衰退が始まってる証拠で、大体衰退が始まってそのまま放っとくとですね、組織は解体の危機に至ります。で、西暦2000年を過ぎた頃から中国バブルとかですね、東京のミニ不動産バブルが始まったのを見て、私はですね、あ、まずいと思ったんです。東京の大企業、それから東京の政治見ていて、問題を直視しないんですね。なんかみんな問題を抱えながら組織にいるんです。そして問題について議論しないんです。おい、なんかしようよ、やってみようよって議論をどこでもしないんです。こんなことやったら会社が潰れちゃうから、なんかやるべきだと、これではダメだという率直な議論をどんどんすればよろしいんです。その場で答えは出ないかもしれないけど、このままじゃいけないから何かしようというその言葉一つやっぱり言ったところから全てが始まります。でも信じられないぐらいそういう言葉が消えていきました。で、今もそうです。今のですね、今年なんかそうですね、日本の多くの大企業はなんか売上の減少に対応してリストラをして利益拡大を図ると、ただそれしか言わないんです。何もしないって言うんです。社員を切って、下請けを切って、何もしないでじっとしてると言ってるんですね。もう私あれを見て、あ、これはもう終わりだと思いました。こんな組織はどんなにでかいもんでも絶対に持たない。私もずっとリーダーシップの研究やってますから、それは分かるんです。これは絶対に続かない、信じられないようなことが今起こってます。ですから形が動く前にもうエネルギーが動いちゃってますから、私はもう無理だ。西暦2000年頃からそういう感覚を非常に強くしてきました。じゃあ我が国はどうなるんだろう。我が国はそんなバカな国だとは私は思いません。で、おそらくですね、全く新しいところからこの国は蘇るだろう、当時からそれは思っていたんです。で、一つのヒントはですね、あの1900年代の後半からロハスという言葉が流行り始めたことだったんです。ロハスというのはですね、あのライフスタイルオブヘルス&サステナビリティと言いまして、健康と持続可能性を考えたライフスタイルと、まあ、そんな風に訳されるんですね。これは日本だけじゃないんです。ヨーロッパでもアメリカでも、それからアジアでもみんな言ってる言葉なんです。何かこのですね、非常に資本主義が上り詰めて万事お金です、格差がつく時代になった時に、みんなが言い出したことは、どうやってこの戦いに勝とうかというわけではなくて、全然違う価値観で生きようよというですね、ものすごく積極的なメッセージだったんです。すなわちですね、まず健康に生きようよ、健康に生きるためにはあんまり無茶な仕事はできない、あるいはね、怠慢しててもダメなんだよ、それから持続可能性が大事なんだから、100年計画で切る山をね、10年で切るのやめようとか、まあ、簡単にはそういうことなんですよね。もっとみんなでですね、自分が死んだ後も物事うまくいくように長くね、続くことをやっていこうよ。それから自分たちの子供のことも考えようよ。それから自分たちの祖先のことも考えようよ。だから生まれた時から全てが始まって、死んだら全部が終わりっていうね、そういうなんか20世紀によくあった価値観ではなくて、もう時間をある意味でね、かなり幅広くとって、で、しかも物事考える範囲がすごく広い。私はこれはですね、ものすごい変化だというふうに感じたんです。ああ、やっぱりこれは静かな時代になる。静かな時代というのは決して不幸な時代ではなくて、なんかですね、小さな幸せに対して皆さんがですね、すごくね、価値観を置くような、そんな時代のような感じがするんですね。よくあの価値観が高いとか低いとかいう言葉が最近使われます。私なりに解釈するとこういうことなんですね。私もいろんな方見て思うんですが、まずその人がどこまで物を見て考えているかって話があるんです。自分のことだけ、自分の足元だけ考えて物を見てるとですね、外が全く見えないですね。自分の足元だけよく仕事をして考えてますから、外の関係見てないんで、外から見るとあの人何やってんだろうと思うことが多いんです。なわちですね、光が足元にしか当たってないんです。足元しか見えないってことは、光が足元にしか当たってなくて、そうするとですね、これはなんていうのかな、 いわゆる暗い人という意味なんですね。明るいというのはですね、明るいですから遠くまで見えるんです。世の中ですね、なるべく多くのことを考慮して物事を決めて行動した方が絶対にうまくいくんですね。ですから暗い人と明るい人を見ると、明るい人の方がうまくいくに決まってんで、幅広くものを見てますから。それから今度ですね、あったかいと冷たいってあるんですね。あったかいっていうのはサポートする力を持ってるってことですね。冷たいってことは外の熱を奪うってことですから、自分さえあったかければいいってことですね。で、あったかいと冷たいありますね。で、ロハスやってる人って大体が明るくあったかい人なんですよ。これは私ね、非常に印象的だったんです。っていうのは、その前のアメリカの会社がね、180度違ったからなんです。アメリカの金融機関ってですね、正直言って暗く冷たい人が多いんですよ。正直なところ、インギンブレーにやってね、なんかチームワークあるように見えるんですがね、いや実際アメリカ人でも日本人でも付き合ってみたらね、それはね、自分のことしか考えませんからね。で、人の失敗はミスの味でございますね。まあとにかくね、アメリカの金融機関なんてのはね、すさまじいんですよ。まあアメリカの証券会社ですよね、ウォール街の。ですからね、暗く冷たい世界と私知ってますんで、180度違う人たちがね、健康とか持続可能性とか自然というものにね、本気で取り組み始めてるんです。仕事は非常につらいんだけどね、そういう活動をしている人がものすごい元気を持ってるんですね。私そういうのを見て、あ、こっちが次の時代だと思いました。やっぱり時代は間違ってなかったと。これからはですね、20世紀のこのものすごい大きなね、物的財産がありますね。これを今度上手に改良改善しながら、明るく暖かく住むみたいに開けていくんだ。まあ当時それをね、直感したんです。で、じゃあ日本はいよいよどうなるんだろう。すなわちですね、まあこのまま見たら必ず行き詰まる。その時にですね、私は金融の破綻と同時に、ものすごい大量の失業者が出るんだろうと思ったんです。その時ですね、おそらく我が国にできることは、昔と同じように、もう一回地方に人が戻ることなんだろうと思ったんです。日本はですね、例えば東京という街はですね、最近でも過去3回人口が大幅に減った時があるんです。1回目が明治維新なんです。2回目は関東大震災です。で、3回目が戦争の前後です。東京にいても飯が食えないんです。東京にいても飯が食えなくて、過去3回東京から大きく人口が減ったことがあるんです。いずれも体制の変わり目なんですね。そうすると今回も必ず東京から人がいなくなる時が来る。東京にいたら食えない時が来る。なんか地方に戻る時が来る。私は当時から思っていました。まあ今回インフルエンザなんかもね、ありまして、都会はリスク大きいと言われますが、それ以上に東京は食がないんですね。食がない時にですね、東京に住み続けることは 100% 不可能です。家賃が安くても7万円とか言ってますからね。仕事もないのにですね、7万円の家賃は毎月払えません。ですからそういうのを見た時ですね、これは間違いなく地方に人々は戻ってくると思いました。で、私どもの会社は基本は教育でございますから、私はもう大学で15年ぐらい教えて、もう今忙しいんで辞めちゃいましたけども、その何を教えればみんな成功するのかっていうのは私のいつも課題なんですね。何を皆さんにお教えすれば、皆さんに学んでいただければこの方は成功するんだろうか、それをずっといつも考えて仕事してるんです。ですから時事問題であるかもしれない、リーダーシップであるかもしれない、しかし何かこの講義を通じてお話をして人々が変わっていく力には間違いなく限度があるということを感じていたんです。それはさっき言ったその価値観のね、まあいろんなズレというものもありますし、それから興味の対象のズレというものもある。で、私はやっぱりこれは自然と言いますか、農地と言いますか、なんか土じゃないかなという直感がしたんです。それで今から4年前、十何年いました渋谷の事務所を一気に全部畳んでしまいまして、小田原に引っ越しました。で、小田原に以来農園を開きましてですね、ずっとやっております。富山の皆様の中にもね、何人かお手伝いいただきまして、勇さんに木まで切っていただきましてですね、本当に感謝に絶えないんですが、で、同時に富山号も開きましてですね、で、富山号にも、まあ、拠点を設けて今やってるんですね。で、やっぱり読みは当たりました。その農地とか農園とか富山にいらっしゃる方はですね、まずいらっしゃる時と帰る時で顔が違うんです。お気づきになっておられますか。すごくゆったりした顔になってお帰りになっていただけるんです。やっぱり何かがですね、人々の気持ちに作用するんですね。この力というのは到底ですね、私がなんかね、教科書を見てお話したんでは全くできないことであります。自然の持っている力、まあ、遠山の持っている力としか言いようがありません。特に遠山はすごいですね。特に遠山はこの間もですね、去年だったと思いますが、 バッグに丸々 一つの手提げバッグに精神、ね、的なその病の薬をお詰めになって持ってこられた方が2日間全く薬を飲まなくて済んだと言って喜んで帰っていかれました。普通はちょっと考えられないと言っておられました。まあ、それぐらいのこのパワーを持ってるんですね。やっぱりそういうのを見てみるとどうすれば癒されるのかっていうのはやっぱりわかるんですね。広い意味でのこの自然の育まれているという気持ちでしょうか。都会におりますと自然はね、脅威以外の何者でもありません。都会における自然というのは上司であり、ルールであり、会社であり、相場であり、売上であるんですね。これと戦わなければですね、明日の飯が食えないという。だからふと気がつくと360度みんな戦ってるんですね。都会は木という自然はありませんが、取り巻いているものとはいつも戦って24時間緊張の中にみんないるわけですね。しかしそれがですね、まあ遠山もしかり農園もしかり、その緊張する必要ないわけですよね。そのゆったりと身を任せることができる、それがいかにですね、人をリラックスさせ、人をクリエイティブにさせていくか、私はつくづく思うんです。世の中の変化ってですね、必ず足元にその予兆が見えてるんです。エネルギーが変わってます。小さなところでですね、もう次の時代らしい特徴が見えてきてるんです。そういうのを見るとですね、これは間違いなく自然とか地方とか人情とか、そういうところから人々はやり直すんだろう、そういうふうな実感を感じるんです。そしてそれはですね、ロハスという言葉が言い表したもの、健康と持続可能性を考えたライフスタイルという言葉そのものなんですね。ああ、これは間違いない、そういうことを私はもう最近つくづくと感じるんですね。で、その日本という国はですね、まあ、ご承知の通り非常にその歴史が古いございます。今日はそのご専門家の方もいらっしゃいますので、ただ一つ言えますことはですね、ものすごく変化対応力の、強い国ということなんです。例えばですね、その日本という国はその政治が衰退してもあまり攻め込まれるっていう危険がない国なんです。ですから例えばですね、室町幕府っていう幕府は220年ぐらい続いてるんですね。江戸幕府とよく似たぐらい長さ続いてるんです。でも室町幕府が繁栄していましたのは前半の何十年だけなんです。あとの200年近くはですね、衰退していたんです。室町幕府ってあったんだけどほとんど機能していなかったんですね。いわゆる戦国時代になります。でもね、こういうのは皆さん幸せなんですよ。なぜかわかります？例えばですね、外国行きましたらですね、政府が弱まったら必ず侵略されるんです。侵略されて捕らえてしまうんです。ですからゆっくりですね、時代を反省している余裕なんかない。なんか次の新しいことやって毎日ですね、俺は元気なんだって言い続けてないと攻め滅ぼされるんです。これが世界の現実なんです。日本という国は本当に平和なんです。じっくり考えることができる国なんです。ですからあの戦国時代を通じまして日本は新しい文化になりますね。それまでは畳の上に人は寝るという生活しておりません。茶の湯なんかもありませんでした。今我々は日本人の生活と言っているもののほとんどは室町時代以降できたもんです。それからですね、現代もそうなんですね。その日本はバブルが弾けて20年経っております。よく海外の新聞に書かれるんです。日本の政治家って何の仕事してるんですかってこの間も書かれました。要するにね、何にも目標もないのに、国家をどっちに導こうかも考えないのに、よくあんたの国は、日本という国は、政治家が政治家として商売できるねと、考えられないねということを言われるんです。で、それを実際自民党の政治家に言っても何もわからないんですね。仕事してますというだけなんです。それがいいことか悪いことかというとですね、確かに悪いことかもしれません。でもですね、そんな政治家が国を司っていて、攻め滅ぼされない国は我が国だけだと思ってください。そんなの出てきたらね、普通は隣から入ってきてね、3日だったらね、もう国旗も変わっちゃってね、言葉も変えさせられてしまいます。それがですね、この世界の常識なんです。で、私はですね、日本という国はですね、そういう意味で誠にもって幸せな国だと思うんです。したがって我が国はですね、時代の大転換期にですね、本当に変わることができる国なんです。例えば皆さんですね、今からそれこそ200年前は武士の時代なんです。一番偉いのは武士なんです。で、武士ってですね、お金触ってなかったって知ってますか？藩士はお金を触らないんですね。お金を触らない人がですね、 言ってみればリーダーをやっていたんですよ。今の考えと全然違うでしょ、ね、その当時のリーダーはですね、武芸だとか学問を一生懸命やるんです。お金はやらないんです。それで200何十年間国が平和に回ってるんです。考えられませんね。さらにですね、今から1000年前源氏物語の時代ですね、あの時代なんかですね、もっと優雅でございまして、それこそ宮中ではですね、まあ、昼から夜からいろんな儀式をずっとやってるんですね。なんか今の我々とは全然ね、感覚の違う生活をしております。それでもやっぱり今我々はこうして今日いますね。皆様、先ほど2000年前のヒノキの香りを嗅いでいただきましたね。埋没木ですね。1300年前に地中に没しました樹齢700年のヒノキの木の香りを嗅いでいただきましたね。ちゃんとヒノキの香りが漂いますね。しかしあの頃どんな歴史だったかって今我々はよくわからないんです。正直なところ2000年前の我々の生活はよくわかりません。それからこの富山谷は中央構造線が走ってます。中央構造線は実は日本列島よりも深い古い断層帯なんです。日本列島ができる前から活動が始まってるんですね。ものすごいんです。日本列島って大陸にくっついたのが大陸から離れて出てきたもんですから、その前から活動が始まってるんですね。ですから この真下というのはですね、なんか本当に誰も知らないですね、地球の歴史そのものがあるんですね。我々はそういうこの時代の国の上に住んでおります。ですから世界で最も何て言いますか、変化適応力あるし、いろんな財産が残っているのは全部やっぱりこの日本という国なんですね。それは実にありがたいことだと私は常々思うんです。で、どうやったらこの子で我が国は蘇るんだろうか、我が国の使命とは何なんだろうか、そういうことを本当にこの何年かつくづくと考えるんです。で、まず基本的にですね、その日本という国はここで大きく国の方針を変えないとそれ生きていくことができません。それは現実的に言いますとね、例えばどういうことかというと、何せこの30年間日本はほとんど輸出産業で国を回していたんです。どうです、今その景気のいい会社だったら大体輸出やってる会社でございましょう。でもそれを輸出がですね、アメリカ向けの輸出が中心なんです。それが止まってしまったんです。で、これ復活することはほとんど不可能です。アメリカ人もこれ以上借金できませんので。ということはどうなると思います？アメリカ向けの輸出が止まっちゃったということは国内の景気は悪いわけですから、今までの体制だったらもう我が国は価値ある商品を作ることも売ることも所得を稼ぐこともこのままではできない。これが第一点でございます。それからみんな金融資産持ってますね。しかし金融システムが壊れてしまったんです。運用なんかできない状態になっちゃったんです。金融システムを作り直さなきゃいけないんです。なわち金融と貿易輸出、この2つがですね、止まっちゃったんですから全部作り直しです。ということは黒字もたまらなくなるということですね。輸出できないんだから。ということは輸入も減らさなきゃいけません。我々は食料でも木でも資源でもみんな輸入しています。これもこんな輸入できないんです。さあ、そうしたら皆さんどうすればいいと思います？基本的にはもっと国内の食料、国内の森林資源、国内の資源を開発して、国内の人たちが買えるようなもの、国内で使っていけるものをもっともっと作っていかなきゃいけない。ですから我々はもう輸出ではなくて、海外に目を向けるんではなくて、国内に目を向けなければならない。それを感じるんです。今ですね、大都市のほとんどは海のそばに立っております。海のそばに立っている、空港のそばにある、あの意味はですね、我が国の経済はとにかく外国との関係で決まっているという意味なんです。日本の歴史を見てください。この秋葉街道はですね、太古の昔から日本の主要な街道なんです。なんで寂れちゃってるんだと思います？やっぱりですね、人や物の動きが海外と国内になっちゃったからなんです。国内はあんまり関係ないんです。昔は国内でいろんなものを流通させて皆さん食べていたんです。今は海外と国内なんです。そうしますとですね、例えば本当にこれから国内をもう一回再開するということになったらですね、これはもうあんまり外国との交流が深いだけではもう生きていくことはできません。国内の中の開発、国内の中の新しいライフスタイルの創造、そういうことができる地域でなければこれから生きていくことはできないでしょう。食料なんかそうですね、今みたいに外国から山のように輸入することはできない。だったらもう一回ですね、高知を復活しですね、 もう一回その農作業なんかをみんなができる体制しなければならない。我々も小田原の方でですね、今年また廃校で復旧しました。伊佐武さんに木切っていただきまして、機械がなくなりまして、やっとねそこも田んぼになったんです。去年の3倍ぐらいの面積今年やってます。10年ほったらかしておいた、ほったらかされていた田んぼを復旧しました。皆さんのおかげを持ちまして、そうするとちゃんと米も取れるようになります。畑も復旧します。やればできますね。まあそんなことをやってるとですね、いや間違いなくこれは復活させることができるんじゃないか感じがするんです。そしてですね、21世紀は皆さん日本の時代だってご存知ですか。ここも絶対忘れないでください。21世紀の世界の人たちの実はライフスタイルのモデルは日本なんです。どうしてそうが言えると思います。明治が始まって日本の場合ね、明治が始まって第二次世界大戦が終わるまで世界の人たちのライフスタイルの目標はどこだったか知ってますか。イギリスなんです。イギリスの貴族の生活、あれが人々の世界の人たちの憧れの的だったんです。で、第二次世界大戦が終わって、そうですね、まあつい10年ぐらい前までの間は世界の人たちのライフスタイルの目標はどこだったと思います。アメリカなんです。例えばイギリスのライフスタイルで一番目立つもの、ワイシャツにネクタイに背広ですね。あれが世界中に流行りましたね。アメリカのライフスタイル、コカ・コーラですね。コカ・コーラが流行りまして、で、今から10年ぐらい前から実は世の中は大きく変わり始めてるんです。人々は気づき始めたんです。どういうふうに気づき始めたか、私はアメリカの会社にいて当時よく覚えてるんです。80年代後半アメリカの会社にいましたんで、アメリカ人たちがものすごく日本人のライフスタイルに憧れてるのをつくづく目の前でいて感じてました。当時80年代後半アメリカもヨーロッパも経済ガタガタだったんですね。で、日本人がですね、優雅に暮らしている様子にものすごく憧れていました。美味しいものを食べているんです。街が綺麗なんです。これからね、日本人として生まれるとまずあんまりですね、死ぬ心配をしないでいいんですよ。当時はやっぱり戦争なんていう国があった。男は戦争で死ぬ可能性もある。で、まだですね、病気なんか蔓延している国もある。経済危機とか戦争とか内乱とかね、そういうことはよく起きるんですよ。しかし我が国はですね、日本人として生まれるともう徴兵もないしね、女性の方が出産で亡くなるリスクも限りなく小さいし、国民皆保険だし、みんな年金あるし、日本人として生まれたら大体がですね、まあ一生楽に暮らせるんですよ。その重みはものすごく大きいと私は思いました。みんな戦ってましたからね、当時ね、アメリカってソビエトと戦ってました。実際に湾岸戦争始まった時ですよ、91年でしたか。アメリカの会社にいたアメリカ人が総立ちになってですね、大統領の記者会見聞いてましたよ。場合によっては俺も戦争行かなきゃならない、子供を戦争にやらなきゃならないとみんな本当に思ってたんです。で、ですからまず日本人ということはすごい幸せだとアメリカ人思ってましたね。それから日本人が食べるものが美味しいということに当時アメリカ人も気がついたんです。アメリカ人って割と外国のこと知らなかったんです。コーヒーはみんなアメリカ人が飲むようなあの薄いコーヒー、ステーキはみんなアメリカ人が食べるようなわらじのような硬いステーキだと思ってたんですね。ところが日本に来るとコーヒーがうまい、それから焼肉がうまい。私の会社でですね、まあ、若い社員がですね、アメリカのから来て日本の仲間連れてセリナというですね、すき焼き、あ、しゃぶしゃぶ屋に行ったんですよ。一晩で60万使っちゃいましてですね、お客さんもいないのにね。もうとにかくね、どうしてそんなことになっちゃうかというと、アメリカの若い人がですね、とにかく日本のしゃぶしゃぶうまいっつって他のもの何にも取らないでとにかく肉だけ食っちゃったんですよね。なんか自腹切らされてましたけども、とにかくね、あの肉ばっかり食ってたアメリカ人が日本のね、しゃぶしゃぶを、ね、うまくて、ね、止まらないぐらいね、食ってたんですよ。それからね、ケーキ、世界で一番おいしいの日本ですね。皆さんお分かりだと思います。ケーキはね、あんなフランスだとかオーストリーなんか行ったってね、まずいんだ、あんなものはね、日本のケーキが一番うまいですね。それはね、みんな知ってるんです。実はね、知ってるんです。あんまり言わないだけで。だから日本のケーキは本当に美味しいんです。それからですね、ライフスタイル。皆さん、アークヒルズってご存知ですか？赤坂にあります。赤坂アークヒルズってありまして、ホテルと、それから事務所棟と、まあ、ちょっとショッピングモールがあるもんですね。あれができましたのは1985、6年だったと思いますが、どうです、今世界中あれと同じものが立ってるのご存知ですか。アメリカもヨーロッパもそれからロシアもアジアも みんな大体アークフリューズがですね広がったようなもんなんです。事務所とそれからホテルとショッピングモールがあって、いわゆる中産階級たちがそこで買い物してちょっとこじゃれた生活をする、あれ日本のライフスタイルなんです。それからですね、食べるものが一番すごいんです。今世界で人たちがですね一番好んで食べようとしている食事がご飯なんです。ライスなんです。ヨーロッパ人はライスはあくまでも付け合わせの野菜の一種だったんですね。今主食として食べる人は増えてきています。だからお魚がそうです。お魚は皆さん本当に大量に食べるようになってきています。ああいうのを見てるとですね、もう食生活もライフスタイルもみんな日本の真似をしてるんです。健康で持続可能性の高いライフスタイルといったときに、その一番その具体的な姿があるのは我が国です。世界で一番平均寿命の長い国どこだと思います？日本なんです。女性なんかですね86でしたっけね、86が平均ですよ。85でおばあさんなんて怒られちゃいますよ。まだ平均値にも行ってませんから。こんな幸せな国はないんですよね。持続可能性ということで言いましたら、少なくともですね我が国はずっとねこの2000年ぐらいちゃんと国が続いてきております。どれだけ多くのね民族がね亡くなっちゃったか。まあ国っていうことを一つ取ったってですね、持続可能性高いのは我が国なんです。で、世界の人たちはやっぱりですね日本をものすごく気にしてるんです。日本で流行ったものが大体世界に流行るんですよ。本当ですよ皆さん。アジアなんか全部そうです。ファッションでしょ、歌でしょ、日本で流行ったものが流行るんです。アメリカからなかなか直行便で来ないんです。日本で流行らないものは流行らないんです。不思議ですよ。食べるものなんかもそうですね。本当にその日本の食べるものを皆さん世界中の人たちが本当に美味しそうに食べています。まあそれから例えば今年大きな会社みんな不況ですごい決算悪いのに、任天堂だけは過去最高ですよね。任天堂だけは過去最高の利益です。なぜかというとあのゲームがですね世界中に売れてるんです。なんと任天堂のゲーム世界の子供がやって、世界の子供は偉いことだろうと思われるかもしれません。でもそんなもんなんです。コカ・コーラが広がるのと同じなんです。あんなもん飲んだら世界中の子供がおかしくなると。おかしくなるわね。でもね、あのコカ・コーラからアメリカの生活が広がってたんですから。今子供たちはですね苦悶式、あれ世界中でやってるんですよ、苦悶式で勉強してですね、任天堂のテレビゲーム見て、各国語に吹き替えられたウルトラマンを見て、ご飯を食べて魚を食べてイチローをですね見てるんですよ。私はねそれ自信を持っています。新聞や政治の世界ではね、日本はねそれはボロクソ言われるんですよ、権力闘争ですから。でも本音の世界で本当に冗談抜きにですね、みんな何を求めてるかというと日本人のような生活なんです。そうなってくるとですね21世紀まず基本的なところで我々はあまり心配する必要がありません。人々が求めているわけですから、我々は何をしなきゃいけないかというと一番いいものを作らなきゃいけないんです。イギリスがね、世界の見本になっているとしたら、イギリスに行ったら世界一いいものがイギリスになきゃダメなんです。ワイシャツにしろネクタイにしろ貴族の生活にしろ、一番最高のものを作り続けるのが義務です。アメリカもそうだったんです。アメリカはですね、みんながアメリカの生活に憧れていました。数日合計で温かい生活、もしそれを守り続けたかったらアメリカはその地位を他の国に譲るべきではありませんでした。あくまでもですねいいものを作り続けるべきだったんです。アメリカ人のあの温かいですね、なんとなく博愛主義のあるね楽天的な文化を維持すべきだったんです。それをなんか戦おうと思ったから間違ったんですね。我が国は今どうだと思いますか？皆様、皆さんご自身の生活に自信を持っておられますか？皆さんの中で今ご自身の生活に、ご自身の衣食住に自信を持っておられるという方いますか？ご飯を食べてお魚を食べて、ね、死ぬまで寿命を送るまで大体死ぬことはないと。たまには任天堂もやって、たまにはですねその漫画を見てると、たまには神社も行くし、たまには農園に行く。今のご自身の生活自信を持っていいなと思っている方いらっしゃいますか？ね、いいなと思っている方とまだまだなと思っている方、結構その差があると思うんです。問題はですねこれから本当に日本の立場はですね重要なんです。我々がもっと自信を持って生きていかなければならないんです。そのね本家というものはあるんですよ。本家というものはねよそよりもいいものでなければならないんです。なるほど日本に来たら本当にいいものがある、 博多ラーメンは東京にもある、でも博多で食べる博多ラーメンが本当に美味しいと、こうならなければねダメなんです。皆さん自分のお住まいの町に自信を持っておられますか？例えば京都なんか行きますとね、結構自信持ってていますね。もう言葉も独特、習慣も独特、食べるものも独特、でもねすごい自信持ってますでしょ。自信持ってるからみんな行くんですよ。自信持ってるからみんなね京都行くんですよね。その人が楽しいから。ミラノの街もそうですね、ローマもそうですね、パリも大体そうなんじゃないですか。割とニューヨークもそうですね。その街が好きだという人たちが、人が何と言おうがそこの街のライフスタイル、衣食住を満喫しているとみんなそこに行きたくなるんです。これが本家の実力ってやつなんです。日本はですね、今申し上げたようにロハス、健康と持続可能性という時代の大きな流れの中で、明るく温かい人たちが立ち上がってくる中で、それは間違いなく20世紀とは違うその国に変わってきます。世界も変わりますね。で、第一次産業を勃興させなければならない、国内をもう一回再開発しなければならない、その中で日本は世界に2つとないいいものを作っていけばいいんです。これが本当なんです。よく少子高齢化は問題だと言います。とんでもない話なんです。我々はですね、むしろね、若い人が今多すぎるとかえって大変なんです。それもうちょっと待ってもらわないと困るという部分があるんです。どうしてかというと、今一番必要なものはものすごくレベルの高いものなんです。本家らしい料理にしろ、食べるものにしろね、それから家にしろ、それからいろんな機械にしろ、文化にしろ、世界最高のものを、日本人が日本人の目で見て世界最高のものを作っていかないと、この国はなかなか立ち行かないんです。これを真似したものを世界中作るわけですから、日本人のね、肩落としみたいなのを世界中作っていくわけですから、我が国はまず一番いいのを作らなきゃならない。ところがこの20年30年我が国はすごい衰退をしてしまったんです。で、本当の意味で実力持った人ってだいたい年配の人なんです。50を超えたぐらいの人じゃないと、なかなか本当のね、いい仕事をしたという経験を持ってないことが多いんです。不幸なことに、この10年15年は本当に職場を挟みましたからね、もうなんかね、みんなね、実力をね、持つことができなくなっていたんです。本当の意味での能力、実力を持っている人は、ね、結構年配の人たちなんです。こういう人たちがもう一回出てきて、なんか本当にですね、最高品質のものを作っていけばですね、この国は十分世界中から尊敬されて、お金も稼げるようになります。例えばですね、今日皆さんお魚の塩焼き食べましたよね。あれどれぐらい美味しいお魚かご存知ですか？皆さん世界中で魚の塩焼き食べてみてください。まああんな美味しいものはないよ。今日みたいに美味しくはいけませんよ。大体大味なんですよ。でね、食べ比べると外人も大体わかるんです。どっちがうまいかっていうのは本当にわかるんです。お肉一つ取ったってそうなんです。間違いなくわかるんです。ですから我々はもっと自信を持って最高のものを作らなきゃいけないんです。二つ目はですね、やっぱりちょうど時代がアメリカをこけ出す頃ですから、我々はもっと情報発信をしなければいけないんですよね。なぜ今日皆さん食べたようなお肉や美味しいお肉や、なぜ今日食べたような美味しいこの塩魚、塩の塩焼きのお魚普段食べないんだと思います。やっぱりね、情報がきちんと伝わってないからなんです。きちんと食べられるシステムができていないからなんです。これは我々の やらなきゃならないことなんです。本当にいいものを世界中の人たちにですね、知らせて来てもらって食べてもらう、欲しい人にはね、それを渡す、こうやって経済は作り上げていくんです。本当にいいものを作る人がいたら、広める人がいて、で、情報を集めてくる人がいて、幅広くそれをね、広めていくと、だんだんみんながね、使えるようになっていくんです。そしてそれを食べられるようになっていくんです。で、一回食べてもらえばいいと思うから、またリピートしてくれるようになるんです。どんどんそういうのやっていけばいいんです。私はですね、そういうふうに考えたときに、21世紀の日本の一つの基本はね、産業の基本は農業と観光だ、もう最初から思っていたんです。とにかく第一次産業を立て直さない限り国が破産すると、輸出が止まるから、輸出ができなくなる、金融がダメになるんだから、これは国内で食料でも燃料でも作らない限り国が回らなくなりますから、物買う金ないんだから。だからこれは第一次産業、林業、ね、含めて農林水産業を全部やり直すしかない。そもそも農地をやり直すのに、まず山から直さなきゃダメなんですよ。全部順番があるんです。山を直すんです。それから川が治るんです。川を直すんです。で、農地を直すんです。と、海が治るんです。魚が復活するんです。山から全部やらないと治らないんです。自然というものは だから全部第一次産業とつながってますから、山から始まって海までこれ全部直さなきゃいけないんですね。ものすごいチャンスですね。で、2つ目の観光ってやつですけども、観光っていうのはですね、光を見ると書きます。英語では景色を見ると書くんです。英語は景色を見るという意味なんです。しかし日本語は光を見るなんです。まさに光を見るってのは本当にいい言葉だと思います。今回皆さん東山号に来ていただきまして、なんか光をご覧になりませんでしたか？なんかピンとくるもの、あ、いいなと思うこの気持ち、これが光なんです。それはほんの一瞬でいいんです。ほんの一瞬光を感じるだけでその人一生変わることがあります。やっぱりね、光を見るということはものすごく大事なことなんですね。ですから広い意味で観光といった場合には、観光地を巡ることだけとは限りません。例えばその会社の視察旅行でも観光旅行かもしれませんね。留学でもそういう意味で光を見れば観光かもしれません。すべてのものは観光ですね。で、これもやり方があるんですよ。観光っていうのはですね、いい意味で言えばですね、自己満足の世界なんです。自分で自分の住んでる場所をいいと思わなければ絶対観光資源なんかなりませんから。よくですね、今ずいぶん減りましたけども、なんか予算、すごい予算かけて田舎の町にその遊園地作るんですね。遊園地作ってね、やるの人来ないわけですよ。でもたまに行きますとですね、長靴履いた農飯器のおじさんがね、カッタルソに座ってるわけね。で、なんか不愛想で、なんかのろずと、はい、いくらとか言ってね、以来つけんどんな対応されるわけね。二度と来るもんかと思うわけね。要するにね、お迎えする人たちが早くお金を落としてくんないかなと思ってね、腕組みして待ってると、お客さんわかるのね。あ、金取られるなと思うから。で、本人も面白くないと思ってるのがよくわかるわけですよ。全然ダメなんですよ。京都でもどこでもそうですが、地元の人がいいと思ってるところでなかったらまず絶対観光地ってならないんです。地元の人がこの衣食住はいいと思ってくれる、そういう場所がまず観光地の第一候補なんです。観光地にすらならないところが多いんです。ですからまずですね、観光といった場合にはその半分はね、半分は町おこしのことを意味するんです。町おこしなんです。この町に住んでよかったと思えるような町おこしをすると、みんな自信を持って人を呼ぶようになりますから。自信を持って、そうするとですね、これはみんな寄ってくるじゃおかしいですけど、来ますから、そこから何かが始まるわけですね。で、二つ目はですね、その、じゃあどうやって人を呼んでくるかですね。今もう広告が全然機能しないんです。テレビ、新聞、雑誌、全然ダメ。インターネットは多少効果ないとこともないんですが、まあ、大きく売れるってことがないですよね。今どうやって物を売ってるかっていうと、物売りのプロが本当に困ってるんです。今までの大量に物を売る方法のほとんど全てが機能しないんです、今。ですから、もうこれから先はですね、口コミの世界なんですね。徐々にいいものが、徐々にいいものが、それを好きな人の口伝えによって広がっていくというその世界なんですよ。そうしますとね、観光を本当にやろうと思えばね、100万人に知ってもらって、10万人に来てもらって、1万人にリピートしてもらって、5000人に住んでみたいと思ってもらって、1000人に住んでもらって、で、500人定住してもらう。これを愚直に愚直に繰り返すしか方法がないんです。これをですね、とにかく続けていく以外に観光っていうのはね、方法がないんです。で、観光の入り口は人来て、観光、まさに観光ですね、来てもらうことですね。で、最後の出口は住んでもらうことなんです。観光は入り口で、観光旅行は入り口で、その出口は住んでもらうことなんです。どうしたと思います？さっきも言ったように、もう都会がパンクしてるんです。都会はもうね、生活が成り立たなくなり始めてるんです。そしたらみんなですね、どっか地方に戻らなければなりません。必ずしも自分の生まれ故郷がいいとも限りません。いろんな事情がありますから。今改めてですね、都会の人を中心に、どこに住もうかと、みんな検討し始めてるんです。東山号もそうです。いろんな方がですね、住む場所を考える中でいらっしゃるという方がたくさんいらっしゃいます。ですから空き家がありませんかというご紹介もたくさんあります。やっぱりですね、第二の人生ということも含めてね、東京で住もうと思えば住めるんだけど、やっぱりなんか第二の人生を求めたときに別のところ住みたいと思っている人はたくさんいらっしゃるんです。改めてこのね、地方と都会のね、人の出会い、なんかもう一回新しいコミュニティを作りたいという人たちがね、今国内で動き始めてるんです。例えば屋久島なんかそうですね、 昔からその人が住んでいる屋久島にですね移り住んできた人たちが実質的に新しいもう町を作っちゃってますね、新しい観光地としての屋久島はあれ移り住んだ人たちが作っちゃったんですね。別に中で喧嘩してるわけでもないんですけども、まあ、とにかく村の昔から人はのんびりやってるんですけども、新しい人たちがやってきてなんか作っていきましたね。とにかく全部そうなんです。改めてですね、外国ではなくて国内にみんな目が向いて、そうなんか自分が癒される場所、自分がこれから生活したいと思っている場所、そこにですね、多くの人たちは健康と持続可能性の高いライフスタイルを求めてどんどん入り込んでいってるんです。ですからまず都会の方、今日遠隔地からお越しくださった方々はですね、もし皆様がね、チャンスがあるんであれば、いろんなところをどんどん見てみてください。いろんな土地柄があります。そしておそらくお気づきになるんでしょう。一番住んでていいものは人情だということ。まあね、景色のいいところもいいんですよ。景色のいいところもいいんだけどね、まあ3日ずっと飽きることが多いですからね。やっぱりね、最後、人が引きつけられるものはね、人なんです。これはおそらくいろんなところ見ていただければわかると思います。二つ目はですね、その積極的に行動するということですね。だから皆さん素晴らしいんです。どこにどんな街がある、どこに行けば何があるなんてインターネットを見れば全部書いてあるんです。しかし多くの人はそれで分かったつもりになっているんです。だから行動だからダメなんです。実際に知ったら行ってみて、行って見て会ってみないと、知って行って見て会ってみないと何事も今分からない時代なんです。ですから皆さんのように来てくださる方はこれは最高なんです。まずとにかく知って、行って、見て、会って、これ繰り返していくとどっかでピンとくること、ところがあります。ああ、ここがいいというところがね。そうやって新しい自分のですね、ライフスタイルの場所っていうのは決めていくべきものなんです。おそらくですね、今年いろいろ政治も多く動くでしょうがね、最終的に我が国もいわゆる日本改造のニューディール政策を抜本的に始めなきゃならない、なると思います。それはですね、さっき言ったように21世紀らしい、世界の総本家らしい、文化にしろ食生活にしろライフスタイルにしろ総本家らしい国で生きていくための社会基盤を一気に作り上げないといけない時に今来てるんだと思うんです。自然って皆さんね、どんな風に変わるかと申しますとね、ほっときますと雑草生えてきますね。やがて木も生えてきますね。じゃあって言うんでね、多少雑草を買って多少木切りますね。置いとくとどうなると思います？また元戻っちゃうんです。ところがね、ある程度幅広い範囲、ある程度広い範囲で草を刈って木を刈って土もちょっと盛ったりね、削ったりするとね、ほっといてもしばらくしたらなかなか元戻りにくくなるんです。自然ってね、あるところまで手を入れると層が変わるんです。その姿が変わるんです。すなわち、ね、今までの、ね、時代から変えようと思ったらね、最初に一気に手を入れるんです。いわゆる開墾という作業があるんです。開墾という作業はね、ものすごく手間がかかるんです。金と技術が労力がものすごくかかるんです。でも開墾という作業をやると、畑にね、林を畑に開墾するとね、もうなかなか林に戻らないんです。畑として毎年毎年少しずつね、人間が手を加えていくだけでね、畑のまま続くんです。ところが開墾をしておかないと、林の中にちょぼちょぼ苗木、ね、野菜を植えたって、まず育たないんですよ。で、一本ね、木を切って、そこにね、畑へちょっとやってみたって、すぐね、その木に埋もれちゃうんですよ。本当に畑というね、新しい層にしたかったら、一気に全部切ってやらないと、それはダメなんです。自然というのは非常に面白い力を持っていまして、その、ある程度層が変わると、あとはね、細かく手入れをしていきながら、その層の中で畑でも宅地でも何度も動いていくんです。で、もし抜本的に変えるんなら、もう一回開墾し直すんです。開墾し直して、例えばね、もう一回植林をし山に戻すとか、そうやるとそこまた新しい層の自然が始まっていくんですね。我が国はですね、いよいよね、そういうことを始めるときに来たような感じがするんです。日本中見ていてどう思います？20世紀の残骸ばっかりだと思いませんか？もう中途半端に誰も住まなくなっちゃったようなね、街がある。シャッター通りの商店街がある。耕作されていないですね、荒れ地がたくさんある。乱れた山がたくさんある。こんなのね、全部新しく開墾ですよ。全部開墾してしまったらいいんです。自然の層を全部変えてしまったらいいんです。で、そうやって結局何をすればいいかというと、まず第一に、 安心安全で皆さんが暮らせるための基盤を作るしかないですよね。だからそれこそですね、まず食べるものとか資源とか、そんな技術がいろいろありますから、新しい技術を使ってそういう食料なり資源なりが開発できて、それが利用できる体制を作ればいいです。しかし競争力のあるものを作っていかないと、結局は貧しさの中で消えてしまいますから、外に売れるものを作らなければなりません。外に売れるものなんです。日本はこれからいろんな意味で世界の総本家になってきますから、世界で一番いいものを作って世界に売っていけばいいです。例えば皆さん時計って知ってますよね。多くの人たちは交通の時計使いますね。スイスに機械時計の会社の知ってますか。私のいとこがその会社の社長やってるんです。日本法人の、アジア法人の社長やってるんです。機械時計ですね、高いのは何千万します。安いのでも50万します。で、私の親戚金がないんで成功のコーツをしていたら、それだけはやめてくれって言われたそうです。機械時計の会社のアジアの代表がですね、成功のコーツじゃね仕事にならないとで言われたと言ってましたがね、なぜ機械時計作ってるんだと思います。それがスイスの格式なんです。世界最高の時計を作り続けて1個何百万でも売れれば十分生活できるんです。でそこから幅広い裾野が広がっていくんです。これが本家の実力なんです。一番いいんだから売れるんです。何をぼったくってんじゃないんですね。だから我が国はですね、さっきも言ったように我々のライフスタイルをみんながね真似しようとしてるんです。お茶一杯だって一番おいしいお茶出せばいいんですよ。皆さんお茶の味大事ですよね。会社でよくお分かりですよね。細かい人はお茶の味で会社判断しますからね。お客さんを出すお茶だけはね美味しい方がいいですよね。一時が万事そうなんです。とにかくね、我々のこのライフスタイル、21世紀型のライフスタイルというのはですね、我々が一番いいと思うそのライフスタイルの最高級を狙っていけばいいんですよ。でそれは決してお金が高くかかるわけでもないんですね。自然のものを生かせばいいわけですから。でも例えば自然のものを生かせば生かすほど外国にはなかなかないんです。ですから外国には高く売れるんですよ、結果的にね。だから私はですね、もう一回全部ライフスタイルを変えるための社会基盤をですね、何十兆何百兆という金を10年20年がかりで一気にですね支出して、計画的に国土を作り直せば、再開墾すればですね十分に読みがあると、もうそれは何年も前から思ってるんです。であちこち話をしてきまして、いよいよそういう話がねあちこちで聞いてもらえるようになりまして、まあ、今の麻生政権でも少しそういう話が政策なんかも入ってきてましたね。例えば低炭素社会を作るための10カ年計画みたいなのも言い出しましたね。大変結構なことだと思ってるんです。いよいよこれからだと思うんですね。したがって皆さんね、あんまりですね悲観する必要はありません。むしろですね、これからの世界はね、我々20世紀とはだいぶ違うんだというふうにご理解いただきたいと思うんです。まず第一にですね、サイレントと始まってサイレンで終わる生活というのは割とマイナーな生活になると思ってください。サイレンで始まりサイレンで終わるというのはやっぱり20世紀の生活なんです。みんなが同じようなことをしていてはなかなか成功しないのが21世紀です。本当に質の高いものってのはね、10人いたら10通りのものがあるんです。だからみんなで同じようなライフスタイルを営むということはまず基本的にないと思ってください。二つ目は、算数とかね、社会とか理科とか国語とかいう言葉がありますけども、ああいうその勉強よりも生活の力の方の勉強の価値の方がはるかに高いということです。実際今皆さん若い方が職場に入ってこられてお分かりですよね。挨拶もできないとか、片付けもできないとか、飯も作れないとか、書類も書けないとか、物が喋れないとか、そんな子ばっかでしょ、はっきり言って最近。いくら国語ができた、算数できたってね、何にも使い物なんですよ。私の知り合いのね、獣医のドクター、動物病院のドクターなんか、これは嘆いてられた。医師の、獣医師の国家試験の、成績のうんといい子来たんですって。看護師の仕事すらできないって言ってましたよ。看護師レベルの仕事もできないんですよ、実際に現場に行っちゃうと。でね、どうしたのってうつ病になっちゃった。出勤したくなっちゃったっつうんでね。本当にね、専門職の動物病院のドクターですらそんな感じなんですよ、皆さん。どうにもなりません。そしたらまず何を鍛えればいいですか。戦略的に昔と同じような生活させてやったらいいんですね。戦略的にですね、地位と不便な生活させてやればいいんですよ。十分に蘇ってきます。自然とともに生きていますとですね、いや皆さんたくましくなってきますよ。そんな難しいことはありませんですよ。で、 理科とかなんかね、社会とか知りたかったらね、現場で教えるのが一番いいんです。植物は実際に植物を目の前にあるのを見て教えればいいんです。動物は動物を目の前にして教えればいいんです。社会のことは世の中の事件を見て教えればいいんです。何にも難しいことはないんです。暗記なんかする必要ありません。目の前で起きているものを見てみんなハッと気がつきますから、こうやって教育ってやっていけばいいんですよね。で、私はですね、前から思ってたんです。20世紀はですね、校舎がね、教育の基本でした。木沢小学校もそうですね。いい校舎を作るということが教育の基本だと思った時代がありました。21世紀はおそらくですね、里山なんですよね。農地と林が一体になった里山が教育の一番の基本なんですよね。子供を育てるにはですね、里山で育てるのが一番です。これ私の経験でもそうです。自然もあるし、いろんなことも学べるし、とにかくですね、里山の中で子供を育てますとね、小さい子供から結構大きな大人までいろんなことを学ぶことができるんですね。だからこれから21世紀の学校なんていうのは里山自慢なんじゃないですか。どれだけクオリティの高い里山を維持しているか、それがその学校なりその村落の器量を示す、情熱を示すというものなんじゃないでしょうかね。そんな感じがしますね。それから所有権というものもね、随分変わると思います。20世紀になります。20世紀は絶対的所有権ですから、自分の土地を登記したらね、バラ線張って誰も入れない、全て俺が自由にできる。今はそんな時代じゃありません。農地にしろ宅地にしろ、使ってないところだらけなんです。使った人の時代なんです。これからはね、誰が持ってるかじゃないんです。使ってなきゃ意味がないんですから。それから里山なんてそうです。あれは共有地ですね、実質的にね。共有地なんですよ。あそこをですね、細かく分けて、ここは俺はお前があれだったんで、里山のね、経営なんかできませんから。ですから、21世紀のは所有権というのもですね、共有という形になりますよね。三つ目は、21世紀の生活は、もう一回見えるものと見えないものが統合された生活になります。それはですね、精神世界というものもあるんですが、しかしもっと簡単に言えば、ね、当たり前なんですよ。冬があるでしょ。冬の里山行ってみてください。何も生えてないんです。でも春になったら間違いなく芽が出てくるんです。ですから冬は山に行った里山見たら春の景色を思い浮かべて、春になった時にどうするか考えて木を切ったりような準備をするんです。春になったら夏のことを考えるんです。これから木が茂るから、じゃあどこの木切っとこうかとか、じゃあどこに何か植えようかとか。春は夏のことを考えます。夏は秋のこと、秋になったら冬のことを考えて仕事をするんです。農作物もそうですね。農作物というのはですね、植えてすぐ食べられません。ですから農業とか里山を中心にした生活しようと思ったらね、行き当たりばったりの生活ができないんです。我々行き当たりばったりの生活ができますね。お金さえあれば、何か欲しいためお金を持ってコンビニ行って買えばいい。何かね、どっか行きたければいきなりですね、飛行機の切符買ってどこでも行けばいいですね。これ行き当たりばったりの生活ですね。行き当たりのばったりの生活は非常に便利ですね。お金もあって、お金もあればできますね。しかしだんだんね、お金も少なくなってきた、世の中いろんなものが難しくなってきた、行き当たりばったりの生活はできなくなってきてますね。都会に住んでればみんないつも24時間行き当たりばったりでも、それはできなくなってる。じゃあどうやって皆さん生きていけばいいんですか。今日皆さん見たでしょ、下栗の里の昭和30年の頃のあの生活を、ね、畑に皆さんこう植えて、そして下月末に始まる12月の前には何してるって言ってました。女性たちはそう、いつ食べる漬物ですか。そう、1年分の漬物を漬けるんですね。今食べる漬物を漬けるんじゃないです。1年分の漬物を漬けるんですね。なわちですね、全部計画的に生きてるんです。計画的に生きてるんです。つまりそれはここで種を植えればいつですね、芽が出ていつ収穫できて、で収穫できたものが最終的にどのような食材になるか、でどうやってどんな味がするか、そこまで全部見えてるから今日ここに種をまけるんです。今日ここに種をまいて明日食べられない、でどうなるかわからなかったら今日ここに種をまく勇気もないし時間もないし、全く無意味なことに思います。しかし今日ここに種をまくことで何ヶ月か経って美味しい、ね、なんか食べ物を食べられると思えば、イメージが湧けば今日ここに種をまけるんです。難しいこと言わなくても、これが21世紀のライフスタイルですね。要するにですね、計画的に生きていくということは、ね、自然と共に生きていくということはね、共生するってそういう意味なんです。生物ってですね、 生物というのはですね、普通のものと違うところがあるんです。生物は普通のものと違うところがあって、例えばここに水がありますね。コップに水が入ってるでしょ。これ一応、まあ、定義から無生物ですよね。ほっとくとどうなるかというと、これ水はどんどん蒸発しますね。さらに何百年もほっとくと、これどんどんどんどんコップがね、朽ち果てていきます。プラスチックといえどもね。要するに、普通、無生物というのはですね、なくなって、バラバラになっておしまいなんです。しかしね、ここにですね、一匹のヤゴがいたとします。ヤゴがね、トンボの子供。どうなると思います？これはですね、時とともにどんどん形が変わっていくんですね。で、トンボとなって飛んでいくんですね。生物というのはですね、実は時間とともに、ある時になったら遺伝子がオンになるんですよ。ある時点で遺伝子がオンになって、今までと全然違う形や姿に変わっていくんです。これが生きているものというもの、本当の面白さなんです。小さい時の姿とね、大きくなった時の姿は全然違うんです。今みんなそういう思いを持って生き物を見ていますか？何でも今が一番いいと思って見てんじゃないんでしょうか。大学入試で全てが決まるようなこと言ってね、大学入試失敗したあとは人生下り坂とかね、とんでもない話なんです。それは生物の姿はないんです。それはあくまで物として見ちゃってるんです。物はですね、手をかけないと風化するだけですから風気になっちゃうんですけども、生物は違うんです。後からいくらでも遺伝子はオンになるんです。それはその時になってみないと分かんないことが多いんです。したがって生物というのはですね、育てれば育てるほど面白いんです。育てれば育てるほどですね、生物は面白いんです。農業でも全部そうです。生き物のあったね、無生物と一番違うのはそこなんですね。それも言ってみればね、目に見えないものが見えるからできるんです。この子がどういうふうに育つのか、このね、社会人がどんな社会人になるのか、このね、まあ草地がですね、何十年経ったらどんな立派な林になるのか、それがイメージできるから今日仕事ができるんです。今までの20世紀の我々の生活はどうですか？今すぐできない、気に入らないわけでしょ。今すぐ金をかけてビルを建てる、今すぐ金をかけて配信しちゃう、今すぐ金をかけてここで食べ物を食べてしまう、途中全部省略してでしょ。その途中全部省略してしまったがためにですね、一番大事なことをね、忘れかけてしまったんです。でも皆さんね、太古の昔に戻るわけでもないんです。世の中は螺旋状に進化してますから、物質的に豊かなものは結構ありますから、生かせるものは生かせばいいんです。あんな高層ビルなんかですね、40年待ちゃいいんですよ。40年待ったらどうなると思います？取り壊しですわ、ね、取り壊されるんだから。100年もしたら全く違う世の中になりますから、何にも難しいことはないんです。今慌ててね、全部取り壊すことができなくたって、新しい計画のもとに新しい街を作ろうと思えばね、40年もしたら随分変わってしまうんです。ですから街も実は皆さん生き物なんですよ。生物なんです。あれはね、街は間違いなく生物なんです。ただのものではありませんね。人間もそうでしょ、自然もそうでしょ、街もそうなんです。ですからね、20世紀の我々はですね、非常に大きな誤解をしているんですね。全部が物のように思ってますから、今が最高でないと気に入らないんです。今が最高でないと気に入らないから、お金稼ぐんでも仕事でもとにかく今を一番良くするんです。今を一番良くしようと思ったら、じゃがいもだったら種芋食っちまうのが一番いいんです。種芋食っちまうのが一番いいんですね。今が一番幸せなんですから。そういうことばっかりやってたんですよ。だからダメなんです。種芋はですね、植えればいいんですと、食い切れないぐらい食べられますから、嫌っていうほどね、ええ、出てくるわけですから。これが21世紀の価値の生み方っていうものなんです。この20世紀はね、急ぎすぎたんですよ。急ぎすぎたからね、ものすごく自然をですね、まあ言ってみれば酷使して、自然から得られるものをね、ものすごく限りなく小さいものだと思ってしまったんです。そこにものすごい間違いがあるんです。自然は実に偉大なものですから、ゆっくり計画的にじっくりやっていけばですね、本当にいいものがたくさん取れますね。そうやってやってた時ですね、多分21世紀の我々の生活は大変安定すると思います。定年なんて仕事はもうないでしょう。大体第一次産業とか観光業の第三次産業に定年はないんですね。大体年を取れば取るほどですね、豊かになっていきます。実力が上がっていきます。あんまり心配いりません。それから外国については皆さんあんまり心配いりません。みんな日本の後ついてきてますから。いろんな問題あるんです。いろんな問題があって、いろいろ事件もあるし、戦争もあるんじゃないかと思うんですけどもね、まあ皆さん大きなところは変わらないと思ってください。ああいう事件が起きて大きな流れが変わるっていうことは ないんですね。ですからまあ暴発する連中はいるんだけど、まあ暴発する人たちはしてですね、でしばらくすればですねやり直しって話になりますから、まあ世界が収まるまでは随分時間かかりますよね、これだけ乱れてますから。でも我が国はですね、まあこの20年ぐらいいろんなことあって、いよいよ最後のね、さっき言ったでかい組織、自民党の組織から始まって巨大組織、これがねいよいよぶっ壊れそうなんですよ。さっき言ったように何もしないから、何もしないということはもうぶっ壊れって意味ですからね。あとはだからもう一回やり直しの時になりますですよ。だからね大きなところはね心配いりません。で一番の問題は一人一人の気持ちがついていけるかどうかなんです、この巨大な変化に。皆さん死ぬの怖いですか？死ぬの怖いですか？よく言うんです。私ですね経済分析でいろいろやりますでしょリーダーシップやりますよね。でまあなんかこういろんな事件あるじゃないですか。やっぱりね死ぬの怖いと思ってるとうまくいかないですよね。そうはたまには死にますからね下手したら死ぬと思ってないとねダメなんですよ。絶対死なないようになんて生きようとするからねダメなんですね。たまに死ぬ、たまに当たるんですよ。たまにはね、たまに当たるところもねくぐらないと向こう岸行けないんですわ。女のね先代の人当たり前でね、徴兵に買い出されてですね生きて帰ってくるか死んで帰ってくるかそれは分からなかったんですからね。だから世の中全部そういうもんなんですね。でね、そのバイタリティがあればね世の中大体生きられるんですよ。なぜ会社の中でねあんなにみんなおかしくなっちゃうのか、そこなんですよ。この会社は離れた俺が死ぬと思うからダメなんで、死なないようにね和戦療養の構えで会社は離れた見せていけるようによく準備をしておけば怖いことはないんです。あんまり理不尽なこと言ってやめちゃうわけねその差が違うんですよ。何もやめろって言ってんじゃないですよ。いよいよとなったらやめられる覚悟と準備さえしておけばね、実に生き生きのびのびと楽しく仕事ができるんです、今日一日を。その力なんですよ、こういう大転換期乱世というのはね。だから今の形にしがみつけばしがみつくほどその形は遠いものになるし、元気がなくなるし、ますます未来を考えられなくなるんですよ。変化が怖くなるんですよ。そして自滅してしまうんですよ。今なんとそういう人が多いことかね。だからその本当の意味でですね、この変化に対してですね前向きになれるということはね、言ってみればこれ自分を超越したね何か仕事がある、自分のやるべきことがあるんだということをね自覚できているかどうかなんだろう、私は思うんですね。だから今の時代で言えばですね、自分のために働いているっていう思いしか持てない人はやっぱかわいそうですよね。なんかやっぱり人の役に立ってるんだっていう思いで働くことができている人は大変幸せだと思うんです。人のために働くことができていると思ってたらですね何でもやりようがあるんです。例えば金融マンという人たちいますね。金融マンって非常に厳しい世界でしょうね。仕事の半分以上詐欺ですからねはっきり言って、まあしかしね、しかしそうは言ってもねないと困る仕事でもあるんですよ。でね、金融危機の時にいろいろありますよね。金融マンって首切られますよね。でも最後に残る金融マンってどういう金融マンかって言いますとね、何があってもねお客さんの味方をする人がね最後に生き残る金融マンなんです。会社のためとお客さんのためと2つありますよね。で会社のためを優先してお客を裏切るとそれっきりその人アウトなんです。最後は会社を裏切ってお客さんを助けないと金融マンは生き残れないんです。あれ生きるか死ぬかの勝負なんですね、金融マンというのは。で実際日本なんか二十何年金融機やったでしょ。今本当にですね人から尊敬されている金融マンは最後やっぱお客さんのために作っちゃう人です。そうするとねかえって会社もクビにならなかったりするんですよ、ええ、だからね本当に人のために生きるっていうことをね学ぶようになります、この大混乱を経験しますと。そうやってやっぱりですね人は成長していくんですね。だからこの混乱ってですね混乱のためにあるとは私全く思いません。それはやっぱりですねさっき言った健康と持続可能性の高いライフスタイルの、ね、21世紀を作るための大変な準備で、人が明るく温かくなれるためのやっぱ訓練の場だと常々それは思うんです。ですから私のもいろんな、ね、ご相談事もあります。いろんな方を見てます。やっぱりね苦労する前と後でその人が、ね、成長しているかどうか、これが全てですからね。成長してなかったら、ね、それは哀れなもんですよ。どんな苦労でもいいですから、とにかく最終的に成長さえすればですね次は見えてきますから、 ですから私はまあそんな形でね、我が国も最後政治が少し動いていくと、地方にもまず仕事が生まれます。地方にも仕事が生まれるし、都会にしがみつかなくてもね、良くなるし、で失業者が減ればですね、社会問題のほとんどは消えていきます。いろんな社会問題あるでしょ。あれほとんど全てね、失業が原因なんですよ。失業が万病のもとなんですわ。失業さえなくならね、ずいぶん社会問題なくなりますから。戦争もそうですよ。みんなが仕事がある国はまず戦争なんか起こそうと思いません。とにかく失業が万病のもとなんです。ですからとにかくさっき言ったようにですね、もうここは健康一滴日本大開墾ということで、金と人と技術を積み込めばですね、東海道新幹線をね、たった5年で開業まで押し込むことができたように、建設開始からたった5年で開業までできたようなことは我が国できるはずですから、それはぜひね、これは東京で私も一生懸命それ働きかけてやろうと思ってるし、日々やってるところなんです。でそれと同時にやっぱり我々一人一人がですね、生き方を見直していくべきだと思います。今までの形にとらわれた生活からもっと別な生活に変わらざるを得なくなるかもしれません。都会は離れなくなるかもしれません。商売買いをしなくなるかもしれません。しなければならなくなるかもしれません。でもそれをね、準備としてやっぱりね、新しいライフスタイルの良さをね、ぜひ知ってほしいと思うんです。お金を出して食べるものよりもですね、やっぱり美味しいものを食べ方あるっていうことですね。美味しいものってですね、いくらでもね、安く手に入るんですね。で形ではない中身なんですね。やっぱ人情というものは非常に重要なものだと思いますよ。都会にはないいいものがね、地方にね、たくさんありますからね、その良さをね、ぜひね、多くの方に私は知ってもらいたいと思うんですね。ですから21世紀の生活というのは、まあなんて言うんでしょうか、頭の中でちょっと組み立て言うならばですね、だって20万人ぐらいの人口が一つの単位になっていて、食住接近型で、で里山っていうのがね、あちこち復活していて、で第一次、第二次、第三次産業もそれぞれあって、でまあ食べるものなんかも基本的には地産地消で、まあよそからも動きますけども、まあせいぜい全体2割か3割ぐらいですよね。その地域の中で作って食べることの良さ、美味しさをみんなで理解しているということですね。鎖国はしていなくて、外国と行ったり来たりもできますから、十分外国との付き合いありますけども、輸出産業でないと栄えないとか、輸入品しかないとか、そういうことはないですね。油も輸入してるかもしれませんけども、木だとかいろんなエネルギーも使ってるんだろうと思うんです。実にね、分散化された多様なライフスタイルをみんなそれぞれそのやってるんだと思います。食べ物に特産物があると同じように、企業もですね、その地域らしい企業というものが生まれてくるんでしょう。長野県は長野県らしい企業、静岡県は静岡県らしい企業というものが生まれてくるんでしょう。例えば京都はそうですね、京都らしい会社ってあるじゃないですか、京セラとか村田製作所とかね。やっぱりね、しっかりした地域はね、その地域らしい会社が生まれてくるんです。そういうふうに変わっていくんじゃないですか。教育というものもですね、まあおそらく、まあね、随分中身が変わって、特に小学校からね、中学校ぐらいまで里山中心の勉強になって、でその中でやっぱりそのいろんなことをやっぱり学ぶんでしょうね。古典もあるし、科学も当然学ぶんでしょう。しかし最終的にはですね、30歳ぐらいまでは私は学ぶことと仕事することが一体になっている時代が来ると思います。やっぱ30歳ぐらいまでの間ですね、本当にですね、半分ぐらい教育しながら仕事させていかないと成長しませんからね。今我々が必要とされているですね、専門知識や学ぶべきことはものすごく多いんです。実力はものすごく高くなかったらね、本家の格式は守れないんです。だからね、焦ることはないんです。人生80年の人はね、初めの30年教育にしたってね、全然お釣りが来るんですね。仕上がり良くなりますから。30年ぐらいかけて半分働いてて半分仕事をするような環境があったって全然問題ないと思うんですね。でやっぱりですね、芸術とかですね、まあ、文字通り目に見えないもの、宗教も含めて非常に大事になってるんじゃないんでしょうか。植物的に生きるってことはですね、実に殺伐としたことだとみんな思うでしょう。私も昔は結構ね、所得もらってた時代があるんです、アメリカの会社にいるときはね。でも自分で感じました。そのね、高い金をもらって、高額な金をもらって、それを消費して喜ぶ幸せってね、いつもね、不安がつきまとうんです。明日はないかもしれないと思う、この不安ね。なんか寂しいんですよ。本当になんかね、すごい寂しさを感じるんです。金を使うことによる幸せって。でもね、こういう幸せはね、それがないんですね。すごく温かいものを感じるんです。これが本当の幸せってもんなんじゃないんでしょうかね。私はつくづくそう思うんです。 したがってね、まあ皆さんも何か機会があったら金を使う幸せのためにはね、楽しみないいと思いますけどね、なんか寂しいもんですよ。ですからね、植物的な生活というのはね、本人が寂しくてやってられなくなるんですよ。本人が明るく暖かくなればなるほどね、植物的な生活はね、うんざりしてくるんです。あれなんか他にないかなと思うようになるわけですね。ですからそうなってくると、やっぱり今度はですね、自然とともに本当の安らぎ、本当に豊かさ、本当のね、生きている光を感じられるような生き方に皆さん自分を変えていくんでしょうね。それが21世紀だと思いますね。さあ、そしてですね、地方にも地方の課題が私あると思うんですね。日本が世界の見本だとしたら、地方は日本の見本です。日本が世界の見本だとしたら、地方は日本の見本です。だから地方には本物がなければいけないんです。地方には絶対偽物は許されないんです。ここが大事なところなんです。本物の偽物と言いますけどもね、基本的にはその地域の人たちがこれが一番いいと思うものがそこにあることが本物なんです。よそから買ってきたものでもいいんです。でもこれが俺たちの一番大事なものなんだ、これがいいもんだと思えるものがあることが大事なんです。すなわちその土地の衣食住に自分たちが満足できているということが最低限の条件なんです。今までの日本はですね、なんかもう日本中みんな同じようにしてしまったんですね。したがってどこ行っても同じ景色ですね。本当に日本中どこ行っても同じような家に同じようなもの食べて暮らしています。まあ、アメリカよりはもう少しバラエティに富んでますけどもね、それでもね、確立化してるんです。あれではね、自信の持ちようがないんです。自信の持たせようがありません。あんな同じことばっかりやっていてはね。そうすると今度はね、自分たちらしいものを作るんだけならない。これは地域のリーダーがまず考えなければならないんです。あれをやろう、これをやろうっていうのはですね、昔で言えば戦国大名です。我が地域をどうやってね生きながらやせるか。この地域だったら遠山市ですね、ああいう人が出てきて、まあ今切り殺しの戦争をやる時代じゃありませんから、この地域が生きていくためには何を開発すればいいのか、それをこの地域の歴史や伝統や文化や自然や人々の思いを見て考えなければなりません。で、説得しなければなりません。で、金を集めてこなければなりません。実行しなければなりません。そのものすごいリーダーシップがいるんです。よくですね、村社会という言葉が使われます。村社会のなあなあさはこれから極めて危険です。大きな国、大きな政府が何もしないと同じように、地域もですね、地域のね、いわゆる親戚のネットワークがあるんで何もできないということを遠慮していたらね、同じように崩壊していきます。それはそれだけは自信を持っています。行動ができないということが一番恐ろしいことなんです。何かに遠慮して、何かが災いして行動を取れないということそのものがですね、地域崩壊の一番の原因なんです。なぜ地域から人が出ていくか考えてみてください。その地域で自分が活躍する場所を持てないから出ていってしまうケースが多いんです。もちろん職場がないというのもそうですね。いい、なんか活力ある人が集まってくれば職場はできます。でもなぜできないかというと、思った通りやりたいことをできる環境がそこにないからなんです。だから衰退していって人が出てしまうんで、悪循環になっていきます。ですからこれからはですね、いわゆる村社会と言われるところもよく考えなければなりません。そのやっぱりね、それぞれみんな活躍の場というものを与えなければ、どんなに伝統ある素晴らしい村社会でも壊れていってしまう可能性があるんです。京都なんかの街はある意味で非常に面白くできてまして、京都の街ができて、平安京できて1200年ですか、経ちましたね。でもですね、それこそ京都の街の人の何割かは、3割4割はもう1000年前から住んでるんですね。あれでもね、結構入れ替わってる人たちもいるんですよ。でね、100年ぐらい生きるとね、なんとなく京都人の端っこに入るらしいんですね。100年ぐらいいるとね。ですからそうやって少しずつね、こう取り込んでってるんですよね。少しずつ外部の新しい地を取り込みながらやってるんですよ。だからそうやってね、あの古い町もですね、常にね、徐々ではありますが新陳代謝を繰り返しながら暮らしていってるんです。私はですからね、日本もですね、いわゆるね、村社会っていうものが日本中どこでもあるんですがね、これもある意味ですね、文字通りやると滅びの元凶になるんだってことをね、みんなやっぱり理解しなければいけないと思うんです。やっぱりね、新しく生まれ変わる地というものをね、それを燃え立てれるっていうことがね、どうしても必要なんだと、まあ、そんなふうにこう思うんですね。まあ、いろいろ申し上げたかと思いますけどもね、私は本当にど どんどん世の中極まってきちゃったと思うんです。極まってきちゃって、で身動きをつかない状態に都会も地方も外国もなってきたと思います。で富山はですね、おかげさまで新しい市議会議員も誕生いたしました。観光をメインに訴えましてですね、新人でトップの当選でございます。飯田市内、旧市内の方もね、多数票を入れてくださったそうでございますけども、新しい風は間違いなく吹いてきています。でだんだんそのやっぱりいらっしゃる方々も真剣さが違ってきています。遠山も小田原の農園もいらっしゃる方の真剣味が違うんですね。何か本当にですね、新しい人生を見ようと、そういう真剣さがね、伝わってくるような感じがひしひしとするんです。ですから地域も地域としてですね、そういう新しい期待の中で、期待に応えることができたら地域は生きていくことができるんですから、地域もですね、誰かの役に立つ必要があるんです。役に立つことができたらお金も落ちるし、そこで生活も成り立つんですね。地域と都会はですね、必ずですね、ペアになってるんです。地域と都会は共に助け合う関係にありますから、そこを理解した上でやっぱりそのどうやって新しい柔軟性を入れていくか、これが地域の村社会に一番の課題であります。昨日と同じことをやるということは東京でもできない、大手の会社でもできない、地域ですらできない、そこまでできてきてますから、やっぱりある種の緊張感を持たなければならないんですね。たまには弾が当たるかもしれませんから、とにかくやってみるしかないというね、この決意と行動力が一番だと思います。そしてじゃあ皆さんね、明るく温かい方向に行くんです。行動するといった時にね、無茶をする必要はありません。よりみんなが明るくなるように、温かくなるようにやればいいんです。小さいことでいいんです。小さくてもいいものを作るってことが今の一番の基本なんです。小さくてもいいものを作るんです。でそれを維持するんですと、それが口コミで広がっていって、やがて大きな力になるんです。農作物と同じで急には大きくならないんです。種を植えてから収穫できるまで時間がかかるんです。椎茸じゃありませんがね、2年ぐらいかかったりね、2年は平気でかかりますから、2年前に植えとかないと椎茸今年取れませんからね。それぐらい、最低でもそれぐらい時間かかりますから、町おこしっていうのはね、だからね、着実に絵を描いて行動していくってことがね、本当に大事なんです。慌てたって何にもできない。都会の人もそうです。もうね、東京クビになっちゃったと、オール電化の高層マンションに住んでたと、会社クビになって電気代が払えなくなって電気止められたと、およそこの世の地獄だと思いませんか。都会のですね、高層ビルのね、オール電化のマンションに住んでて電気を止められたらどうやって生活しますね。この世の地獄でしょ。そうなってからどうしようと思うんじゃね、我々は偉いことなんですよ。そうなる前にいろいろ考えて行動したら、そんなひどいことになるはずがないんですね。ですからね、ここはやっぱりね、行動したもん勝ちです。乱世は行動しなければダメなんです。思いだけではダメなんです。行動しながら反省し、もう一回思って行動し、でまた反省しと、これずっと繰り返していくのが乱世の生き方であります。やっぱりね、そういうね、元気を持って時代を駆け抜けていっていただきたいと思うんですね。そうすれば必ずですね、私は時代の扉を開くと、まあ、こんなふうに思っております。今日は厳しいことも少し申し上げたようでございますがね、21世紀も入って、もうすでに9年、もうすぐ10年ですね。21世紀の本当の姿がもうだんだん見えてきております。我々にとってはですね、ある意味である種理想の世の中が来ると私は現実的に感じております。ですからここは本当に厳しいところでありますけどもね、都会の方々も地方の方々もよく協力をして、やるべきことをどんどん積み上げていくと、その行動力を持ってですね、乗り切ることが一番大事じゃないかなと思っております。また富山号いろいろ企画をしますのでね、ぜひ皆さん来てください。夏はまたお祭りあります。秋は紅葉もあります。で冬は、ね、冬でのお祭りもありますのでね、また私どももいろいろと機会を設けさせていただきまして、皆様にお楽しみいただけるようにやっていきたいと思います。どうぞまたですね、富山号来てくださいまして、癒されて20世紀を感じていただければというふうに思う次第でございます。2日間研修、ご参加くださいました皆さんありがとうございました。それから地元の皆さんも本当にありがとうございます。皆さんのおかげで、今回のツアーができましたことを本当に感謝申し上げまして、私のお話と返させていただきたいと思います。どうもありがとうございました。